神戸川の皆さん、本当に今日はありがとうございました。去年も、また今年もですね、素晴らしい賛美を聞かせてくださいまして、本当にありがとうございます。毎週水曜日に練習を、こちらで練習をして、いらっしゃるんですけれども、大変皆さん熱心に練習していらっしゃる。ただ練習だけしてたんじゃもったいないから、ぜひ聞かせてくれということで、無理をお願いして、そして歌っていただきまして、本当に今日はありがとうございました。またぜひ来年もよろしくお願いします。もうちょっと頻繁にやっていただいてもいいかなと思うんですけども、今日はヨハネによる福音書の一章というところを開いてお話をさせていただきます。新約聖書の157ページ、新約聖書では157ページ、ヨハネによる福音書の一章の一節から14節までをお読みいたします。聖書のない方はどうぞ私を読みますので、聞いておいていただいたら結構でございます。ヨハネの福音書一章一節からお読みいたします。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる国権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた、独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていたというこの一節でありますが、光というものは私たちの生活に欠くべからざるもの。光がなければ何も見ることができません。光のない暮らしは考えられません。特に今日のように薄暗いと、いつもはもう眩しくてしょうがないんですけれども、今日は少し薄暗いので、この街道の光も、役に立っているわけでありますけれども、聖書の一番最初の創世記というところを見ますと、この神様が世界をご創造になったときに、最初にお作りになったのは光であると書いてあります。これは太陽を作ったとか、月を作ったということではなくて、それ以前に光というものという言い方おかしいですが、まさに光を作られたと書いてあるんですね。光を作られた。で、光というものが一体何なのかということは、実は科学においてもよく分かっておりません。ある人は光は 波だとこう言います。音と同じように波である。しかし波であるならば、それが伝わるために必ず伝わるための媒体が必要であるわけである。しかし光は例えば宇宙のように何もないところでも伝わってくるわけですね。太陽の光は地球に届く。何もそこにこう振動するものがないのに光は届いてくる。不思議ですよね。でそれでまあ科学者は宇宙の中には何もないように見えるけれども実はエーテルというものがあって、それが光の振動を伝えてくるんだっていうそういう説を出している人もおりますけれども、まあ、科学が偉そうなことを言ってもですね、光が何であるかということも実はよく分かっていないんです。で光というものが一体何であるか、光が科学的にそれの説明ができなくても光が必要だということはみんな分かっている。光があるから私たちは生活することができます。物を見て、そして、それが何かお互いの顔が分かったり食べるものが見えたりするわけです。絶対に必要なものなんですけども、しかしここで、言われておりますこの全ての人を照らす誠の光、この光というのはそういう目に見えるところの光というものではありません。むしろこれは目に見えないものを照らす光のことを言っており、イエス・キリストは全てのものを照らす光として来られた。しかしそれは私たちが見えなかったもの、見えていないものを照らすために来られたと聖書は言っているのです。イエス様が来られた時に2000年前にお生まれになって、そして人々の前に姿を現された時に人々はいろいろな反応をいたしましたけどね、一番大きなことはイエス様に出会った人々がその心の中の罪や醜さや弱さや愚かさというものを知ったということなんです。例えば純烈の一人のペテロはイエス様にお会いしてすぐに一緒に漁に出て、そして一匹も取れなかった時にイエス様がここに網を下ろせと言われて大量の魚が取れました。それを見て彼は何と言ったかというと、イエス様は私から離れてくださいと言ったんですね。私は汚れたものですからと言って、彼はその大量の魚を見てこの方は私のような罪汚れたものでないということを言ったのです。あるいは遊女がおりました、マグダラのマリアという人ですが、この人はある日イエス様の元に参りまして、彼女が、その稼ぎで貯めたお金で買ったですね、高価な香油を惜しげもなくイエス様に注ぎました。彼女がそれから後の生涯をそれを持って食いつなごうとしていた大切な油でありましたけれども、イエス様の前にそれを惜しげもなく全て注ぎ出しました。なぜか、それは彼女がイエス様にお会いして、自分のしてきたことの愚かさを知り、そしてそのことで貯めたお金やそのことで得たものの醜さを知ったからです。イエス様の前に全てそれを惜しみもなく流し去りました。一人の若い役人が参りました。イエス様、私はあなたのお弟子になりたいんですけど。イエス様はその人に、じゃああなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施してそれから私についてきなさいと言われた。彼は悲しみながら帰っていきます。彼は自分の持ち物を売り払うことができなかった。彼の 動機が不純であること、純粋な気持ちでイエス様についていこうと思っていなかったことがイエス様によって明らかになった。一人の主税人がおりました。ザーカイというみんなから嫌われておりました。しかし彼はイエス様にお会いしたときに自分の今までしてきたことを全て悔い改めて、自分の財産をそれこそ有金残らずはたいて人々に返す、貧しい人に施すということをイエス様に告白をいたします。しかしイエス様が最も痛烈に批判をされて、その心の中を照らし出されたのは当時の指導者たちである。彼らは人前で朗々と祈りをしたり、またあれをしなさいこれをしなさいと言って人々に指導をしておりましたけど、その心の中は自己中心や虚栄や偽善や見栄や欲望やそういうもので溢れていた。外側はきれいに見えても中は本当に醜かった。イエス様はそのことを糾弾されました。イエス様がおいでになったことによって人々は自分の心の中を照らされた。光が当たるとそこにあるものが見えるように、イエス様という光が来られたときに人々は心の中を照らされた。そしてある人はそれを白日のもとにさらし、ある人はそれをまた隠そうとしました。そしてその当時の人々はあまりにもその光が眩しくて、自分たちの中にあるものが全てさらけ出されるということに恐れおののいて、この方を十字架につけて殺したのである。もう眩しくて見ていられない、いや私の中にあるものが全てさらけ出されるのはとても耐えられない、イエス・キリストを十字架にかけて殺したのである。しかしイエス様は彼らのその罪深さゆえに十字架につけられましたけれども、そのことは敗北として、その結果として十字架につけられたのではありませんでした。むしろイエス様は十字架にかかって、この醜い私たちの代わりに神の裁きを受けてくださったのであります。私たちが醜く歪んで罪汚れていても、神はそのような私たちをもう愛しておられるということをその十字架の上で明らかにされたのである。神は私たちが醜いから、罪深いから、自己中心的であるから、偽善的であるから、欲望の塊であるから、これをお裁きにならない、むしろご自分の一人子であるイエス様を裁いて私たちをお裁きにならない、私たちの罪を一切お咎めにならない、私たちがどれほど愚かであって醜くてあっても神はこれを愛しておられる、神はこれを許してその両の手にしっかりと抱いてくださるということをイエス様の十字架は教えたのである。それだけではありませんで、イエス様が十字架にかかって、そして3日目によみがえられました。よみがえって弟子たちに現れて、私を信ずる者は神が永遠の命を与えるということを教えてくださいました。誰もイエス様以前の誰もそれを教えることはなかった、そして彼以後の誰も教えることはなかった。その光をキリストはご自分の死とまた復活ということによって 私たちに照らしてくださったんです。今年はこの国にとっては大変この暗い出来事がたくさんありました。特に最近はこの金融機関が破産をしたり、大きな会社が潰れたりしてですね、一体これからどうなるんだろうか、不安に思っていらっしゃる方も多いと思います。そうかと思うと行政改革だとかなんとか言って少しは国の方は何とかしてくれるかと思ったら大間違い、ただ自分たちの身を可愛がってですね、一向に身を削ろうとします。ただ、国民の税金だけ当てにして、いいと。こういうその、まあいろんなそれは暗い出来事ではありますけれども、まあ、言ってみればこれはこの戦後の日本が、歩んできた目指してきたものが誤りであったということが明らかになったということじゃないかと思います。この国はとにかく金さえあればみんな幸せになるんだと言ってですね、経済大国を目指してきました。大きな財布を持ってたくさんのお金を持ってさえいればみんな幸せになるんだそう言ってきたんですね。そう教えられてきました。しかしその結果がどうであったか、その結果私たちはどんなに素晴らしい幸せを得たか、とんでもない、むしろ失うものの方がよっぽど大きかった。私たちは方向を、行くべき方向を失ってしまったのである。というかまあ今まで間違った方向に来たんですけれども、今からどうなっていくんだろうか、どちらに向かっていけばいいんだろうか、みんなそう思っている。でもそれは実は今に始まったことではないんですね。世界の歴史はその方向をみんなで一生懸命探してきたんです。しかし誰一人人間の行くべき正しい道を見つけることはできませんでした。共産主義は一つの光だと思われましたが、結局は破綻してしまいました。資本主義がこの世界をコントロールできるかと思ったらそれもダメでした。一体どこに向かっていけばよいのだろうか、そのことを誰も照らし出すことはできない。なぜならば人間の中には光がないからです。人間は光を作ることができないのです。光を受けることはできるし、光を作り出すものを、光るものを作ることはできますが、人間は光を作ることはできません。ちょうど同じように人間の知恵では自分たちが今からどうすればよいのか、どちらに向かっていけばよいのかということを見定めることはできないのである。この2000年、イエス様から2000年経った現代でも、これだけ科学が進歩して社会構造が複雑になって、学者が出て本が書かれていろんなことが試行錯誤で行われてきたけれども、誰一人人間はこう歩めばよいのだということをですね、誤りなく説明する人はいなかった。ただ一人イエス様だけがその誠の光を私たちに照らしてください。イエス様は私たちが歩むべき道と これから向かう方向を照らしてくださいました。イエス様に照らされるのはしかし楽なことではありません。楽しいことではありません。例えば同じヨハネによる福音書の3章の19節にこういう言葉があります。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。誰も自分の心の中にあるものを全部どうぞさらけ出してみてくださいと言える人はいないんですよね。みんな隠そうとしてるわけです。だからイエス・キリストにお会いすると私たちの心の中にあるものが全てさらけ出されてしまう。自分の醜さや愚かさが、まあ言葉は悪いですがバレてしまう。外側はとてもきれいに取り繕って善人ぶっているけれども、その心の中は実に歪んで醜いということが分かってしまう。だからキリストの方に行こうとしない。光に目を背けて目をつぶって、そして相変わらず手探りで手当たり次第に手にあるものを掴んで邪魔になるものを振りほどいて生きている。これはまさに人間の姿なんです。自分も見ないし人も見ないんです。ただ手当たり次第に這うようにして、地面を這うようにして、でもそのことでどれだけ多くの人を傷つけて、また自分がどれだけ傷ついているかということを私たちは知っているんです。さまざまな間違った光もあります。誤った光がそこら中に、こっちに来なさい、この光が正しいと言っていろんな光が照っています。しかしそのどの光も偽りの光。なぜならばこのイエス・キリストの光以外に私たちを神のもとに導くもの光はないから。なぜならばこの方は神のもとから来られたんですね。キリスト教は神が人になった宗教、神が人になったという話なんです。そんなバカなことはないと思われています。そんなことは信じられないと思っています。宗教というものは人間の考え出すものです。人間が神に向かってあがいていくのは宗教だ。それは確かにそれは宗教です。しかし人間の救いというものは自分の力では、人間の力では生み出すことはできない。光を人間が作れないと同じように、まことの光は神のもとから来なければなりません。それがこのイエス・キリストなのです。私たちは闇の中に歩み、そして心は闇に包まれておりますが、イエス・キリストに出会ったときに私たちの心の中はその醜さも全てさらけ出されてしまう。しかし同時にですね、そのような私をも神は愛しておられるんだということもわかるんです。キリストはただ私たちの罪を露呈させるためだけに来られたのではないんです。ちょうど光というものがですね、例えば真っ暗闇の中で遠くに懐中電灯の光がなんか見えたりかなんかしますね。私たち、ああここに光があるからあっちに向かって行けばいいんだということが分かるんですけれども、しかし同時に実はその光によって自分が照らされている。自分が照らされて、そして行くべき道が示される。これまさにイエス・キリストなんですね。イエス様は私たちを照らして、私たちの醜さを、自分の罪深さを教えられましたけれども、同時に こちらに来なさい、この光の方向に来なさいという、その行くべき目的地を光として照らしてくださっているのです。私たちがどう生きたらよいのかもイエス様は教えてくださいました。例えばあなたの隣人をあなたと同じように愛しなさいとイエス様は言われました。また何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいと言われました。非常に簡単で分かりやすい教えですね。そうしていれば誤りはないと言えたの。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。黄金律と言われているわけですが、これ分かりやすいですね。何にも難しいことはありません。どうしたらいいのかな。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。でもそれができないということも分かるんですよね。いかにもそれができないんですよ。自分にしてもらいたいことは他の人にできない。でもそれができない自分が分かったとしても、イエス様はそういう私たちでも神はあなたを愛しておられる、あなたを愛しておられる、あなたを永遠の命に、あなたに永遠の命を与えて神の子としてくださるということも約束してくださいました。この地上を歩む歩み方も、そして永遠の道もキリストは照らしてくださったんです。私たちのすべてを、でもそれができない自分が分かったとしても、イエス様はそういう私たちでも神はあなたを愛しておられる、あなたを愛しておられる、あなたを永遠の命に、あなたに永遠の命を与えて神の子としてくださるということも約束してくださいました。この地上を歩む歩み方も、そして永遠の道もキリストは照らしてくださったんです。私たちのすべてを明らかにした上で、神は私たちを愛していてくださるということを知ることは人生の最高の喜びです。人間は自分が愛されたいと思っています。でも愛されたいと思いながら自分は愛されるべき存在でないということも分かっている。だから自分を愛してほしい人に対しては自分の良いところしか見せません。自分のすべてをさらけ出すことはしないのです。でも神は私たちがどれほど罪深いか醜いかということをご存知なんです。隠しようがありません、神の前には。しかしその私たちをも神は愛していてください。私たちを裁かず、ご自分の独り子であるイエス様を十字架の上に裁いてくださった。神の愛と神の怒りは十字架の上で接吻したとルターは言いましたね。神の怒りは私たちの罪を裁かずにはおられない。でも神の愛は私たちを裁くことを許さない。その二つがまさに十字架の上で出会い成就をしたのであります。私たちの醜さが分かっていても、私たちはありのままでイエス様のもとに行くことが許されている。ありのままで愛してくれる人がいるでしょうか。ありのままで愛してくれる人はイエス様しかおられません。人間の不幸はここから始まっているんです。自分の本当の姿を見ようとしない、 さらけ出そうとしない。だからいつも自分に嘘をついて、人に嘘をついて、取り繕って演技をして、人に愛されようと思う、認められようと思う、許されようと思う、自分の醜さや怠惰をなんとか知られずにいようと思っている。神はそれを全てご存知の上で、それでも私たちを愛していてください。それでも私たちを大切に思って永遠の命を与えようとしてくださっています。皆さんは今どんな光を見ておられるでしょうか。心の中に光は照っていますか。皆さんの心には今どんな光が照っていますか。どの光に向かっていこうとしていますか。もしかしたら何も見えずに目をつぶって手当たり次第にあるものを掴んでいるような人生を送っておられませんか。何を掴んでいるかわからないけれども、みんなが一生懸命掴んでいるから私も掴もうと思って掴んでおられませんか。あなたは永遠の光を見ています。永遠に変わることのない光を見ておられますか。一時的については消え、ついては消えするような光を見て、それでなんとなく安心していいということはないでしょうか。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの光、この方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったと。知らなかった。確かに今日までは知らなかった。でも今日知ることができる。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと書いてある。知らなくてもいいんです。でも今日知ることができるんです。今までは目をつぶっていた。自分にも目をつぶり、人にも目をつぶり、嘘をついていた。しかし今日目を開けてイエス様の光を見ることができる。永遠に変わることのない光を受けることができる。皆さんにその光を知っていただきたいと心から願っております。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちはこうして目を閉じれば何も見えません。ただこの寮の目をつぶるだけで何も見えません。一瞬にして全てを失ってしまうかもしれない。何も見えなくなってしまうかもしれない。恐怖を持っております。不安を持っております。なんとか今日一日取り繕って生きたとしても、明日はどうなるか、またこの先どこに向かっていけばよいのか分かりません。神様、光をください。変わることのない光をください。確かに私は罪深く、醜く、歪んでおります。神様、しかしあなたはそのことをご存知の上で、私を大切に思い、愛していてください。永遠の命を与えようとしてくださることを心から信じます。感謝をいたします。どうぞ光を与えてください。主よ、この世界には誠の光が必要です。光を知ることがなく、見ることがなく、その命を絶ち、またむやみやたらに人を傷つけて、
ただ自分ばかりを肥やしてきたこの国は本当に愚かでありました。しかし私もその一人でありました。神様、その姿を見ることさえ恐ろしく思います。しかし光は輝きとともに熱を与えるように、イエス様の光が私たちの心を温めて神の愛で包んでくださることも知りました。感謝です。主よ、どうか今この御言葉を聞かれた全ての方々のその心があなたの光によって照らされますよ。永遠に変わることのないこの光を知り、またその光に目を向けることができます。一流ください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。教会は2000年間変わることなくこの光を伝えてまいりました。2000年という長さが十分であるかどうかは分かりませんが、しかしこの光に照らされて世界中の人がその道を、その行くべき道を知ることができております。どうかこの真の光に導かれていただきたいと思います。それでは告実をいただきまして、仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。私たちの救い主、まことの光であるイエス・キリストの恵みと光を世に使わせてくださいました父なる神の豊かなるご愛、共にいたも聖霊なる神の交わりと慰めが集われました方一同と共に豊かにありますように。アーメン。今日はよくおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終わらせていただきます。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。コールベーガーの皆さん、本当に今日はありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。 今から教会の方はですね、この教会会議をここで開きますので、ちょっと10分ほど休憩して、15分ほど休憩してですね、12時からこちらで教会会議を開きますので、お集まりくださるようにお願いいたします。